近頃トルコとシリアにまたがって大地震が起きました。死者が何万人と出て、その被害の大きさから阪神・淡路大地震や東日本大地震を彷彿とさせられるようです。ロシアによるウクライナへの戦争攻撃も続いています。これら世界を揺るがす出来事から、いつ何時自分の住んでいる地域環境が一変してしまうのか知らない中に、私たちは生きているのだと感じずにはいられません。ヨブ記に出てくるヨブではありませんけれど、どうにも抗えない中で模索して前へ進まなければならないとしたらどうでしょう。ヨブは友人たちから罪ありきで勝手に説教されてしまうのですが、曲がりなりにもそこには神の正しさについての議論があります。翻って我が国では神様はいないとか、神様に頼ろうなんて愚かな考えだと、さもそれが常識や良識であるかのように言われます。しかし本当にそうでしょうか。人間が持てる能力を使い努力することは大事な要素ですが、自助努力だけではどうにもならないことは私たちの身の上に生じうるのです。戦乱や自然災害に巻き込まれていなかったとしても、私たちにはそれぞれに終末的出来事や生まれつき背負わされているものがきっとあるでしょう。自助努力では立ち行かない中で、イエス様の前に連れ出された人たちは幸いを見るのです。さて、いつの世も病苦を抱える人たちがいます。イエス様の時代、ユダヤ人が住む町には重い皮膚病のために律法の規定に従い隔離生活を送っている人たちがいました。そのうちの一人はイエス様が町に来ているところ、来ていたのを見つけます。日中は町の門の付近などに訳ありの人たちがたむろしていました。その人はイエス様を見たとき、神なる存在を確信しました。そしてひれ伏し、神の御心にかなうなら私を清くしてください、あなたならできるのですと願い出ます。律法に従えば、重い皮膚病を患っている間は家族など地域社会とは距離を取らされ、神殿礼拝所の入れる場所も規制されるなど、すでに個人の領域を超える社会的問題をはらんでいたのです。イエス様が取った行為は、律法に照らし合わせたら汚れている人に手で触れる菌を犯すことです。しかしイエス様が汚れたどころの騒ぎではなく、その人の皮膚病が消えてしまったのです。すっかり清くされたその人は、おそらく大喜びで帰っていき、口外無用を命じられたにもかかわらず、イエス様のことを宣伝したのかもしれません。イエス様はその人に、まず祭司に見せて、確かに清められたお墨付きをいただき、共同体への復帰の手続きをするように言われました。ただ律法の定めに従い日常を送るようにと指示したのです。イエス様の癒し主としての評判はますます広まり、人々が集まってきました。しかしイエス様はそれを避けるようにして一人で神に祈る時があるのでした。イエス様でさえ神に祈るというより、イエス様だからこそ神に祈る時を確保していたのです。 どういうことでしょうか。我々は、人間は神より少し低く作られたものであると聖書にあります。我々はイエス様に教えを請い、癒しを求めるものです。我々の期待するところ、またその祈りは、神様から見たら貧しく卑しいものでしかないのかもしれません。例えば、神様から癒しの恵みを頂戴したら、感謝もせずどこかに行ってしまう、その程度の厳禁なものかもしれないのです。そのような多くの人々の真ん中にイエス様はいても、イエス様は人々に翻弄されるお方ではありません。イエス様の祈りは、神様の御心をなすことに常に向けられています。神に救いを求める立場の我々人間に対し、人間が思い浮かべているような救いには終始しませんよと予告しているのです。イエス様の祈りの行動は、我々の早合点を阻止してくれているようです。旧約聖書にあるイスラエルの歴史を見ても、人間は神に背くものであるにもかかわらず、絶えなる神の導きと和解の働きかけが繰り返されました。ユダヤ人でありながら、律法違反など神様に対して不遜な態度を取るのはとんでもないことだと、パリサイ派や律法学者の教師たちは常に民衆に目を光らせていたことでしょう。ある日、彼らもイエス様の評判を聞きつけて、ガリラヤ地方やエルサレム本山があるユダヤ地方など広域から集まってきていました。イエス様は病気を癒している最中でしたが、我々の感覚からしたらぶっ飛んだことが起こります。屋根が壊されて、天井から病人がイエス様の前に吊り下ろされてきました。やり方は武骨だけれど、病人をイエス様のところに運び入れた人たちの信仰が見られていました。その信仰ゆえに、人よ、あなたの罪は許されたとイエス様が告げます。そうしたら、律法学者やファリサイ派の人たちは途端に律法違反を検知し、心の中でアラートを鳴らし始めました。ほら、神を冒涜したぞ。罪を許すことができるのは神お一人であるのに、このイエスというのは一体何者だ。彼らの立場では、正義感が行き過ぎて異物検知家のようになってしまうこともあるのでしょう。しかし、イエス様を何者であると捉えるのかは、イエス様と出会ったそれぞれの人たちがすでに告白をしています。先の皮膚病の人はひれ伏し、主よ、清くすることがおできになりますと言いました。中風を癒された人は神を賛美したとあります。それを見ていた周りの人たちも驚きながら、神を賛美したとあります。律法学者たちの多くがイエス様の癒しを神の御業だと素直に認めず、神を賛美できないのはどうしたものかと思います。イエス様は彼らの心の思いを見抜き、不可解な質問を投げかけます。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。いやいや、人間にとってはどちらも 安易に発せられない言葉です。中部は脳梗塞による麻痺だと考えられていますが、自力で立てない人に歩けなどと命令できるわけがありません。立法のもとに動物の犠牲を伴う贖罪儀式はありますけれど、罪を根本的に許すことができるのは、立法学者たちが述べるように神の範疇にあることです。我々は頭で考えても思考が途中で止まります。イエス様から清めや癒しを教えられなければ決して知ることができないのです。当時ユダヤ社会では、病気は罪と密接な関係があると捉えられていました。だからイエス様は地上で罪を許す権威を持っていることをご自身で示しました。イエス様が中部の人に命じると、その人はすぐさま起き上がり、神を賛美しながら帰っていきました。御言葉通りになるイエス様には神の力が働いています。それは人間の驚きと賛美を伴いますが、神が我々の本質的なことに責任を持って関わっておられるという重要なサインなのです。イエス様の許しのお言葉によって救われた人は数えきれません。また私たちも病気が直接導ききっかけになったわけではない人も多いですが、私たちもイエス様の許しのお言葉、十字架によって救われているものです。話はそれますが、現総理大臣が異次元の少子化対策を図ると述べた際、その過大な言葉に見合う内容が伴うのか疑問符がつけられたことは記憶に新しいと思います。言葉選びのセンスだけでなく、悪気なく言葉が軽視されてしまっているのではないかと憂います。最近の政治家たちに対して残念に思うことですが、国民の幸福のために責任的に働く気概があまり感じられないことです。失言をすれば訂正をしますというだけで、何が悪かったのか明確にしないままのことがなんと多いことか。また責任の所在を曖昧にするというのも見過ごすことができません。とにかく政治家は言葉が命だと思います。言葉でもって発信することに努められないなら、その政治家の役割意義が薄れてしまうのではないかと思います。話は戻しますと、イエス様のお言葉は神の権威が伴います。それこそ異次元であるとも言えるでしょう。けれども現実にこの世にキリストが来られて予言が成就する中で、異次元という言葉も適切なのかどうか常に、検討の余地を残します。今日の聖書箇所から、病気の癒しは神のご栄光のすべてを表しているのではなく、十字架の栄光の予表だということです。主イエスご自身が犠牲になることは、人間の救いに関わる責任的使命を担っていることと関係があるのです。人間に罪の許しと救いが与えられるのは、そもそも神のご意志です。そのご栄光の実現にあたり、イエス様ご自身の祈りがあり、神と私たちとをつなげさせてくださったことを覚えたいと思います。私たち人間が神様の前でできるのは、 イエス様から清くされたことを喜び、神を賛美し、自分の身の上に働いた神を人々に証しすることです。私たち人間はそういう立場にあります。それ以上でもそれ以下でもありません。病気が癒され、罪が許された人間は神を賛美します。キリストが訪れ、私たち自身のすべてに関わってくださるのです。自分自身でまずいと感じているところ、不具合があると思う点すべてに対してキリストが及ぶのです。なぜなら私たち一人一人は神様の被造物だからです。私たちの弱さもひっくるめて、作り主である神様は私たちを愛し、命に責任を持っています。この神であるイエス・キリストに日々信頼して生きていきましょう。お祈りをいたします。全能の父なる神様、御子であるキリストを通して私たちが神様を賛美することを得させられている恵みに感謝します。罪のために神様から離れた生き方をしている多くの人々にあなたの憐れみがありますように。どうか創造主である神を一人でも多くの人が知り、御救いの喜びに預かれますように、どうか聖霊が働き導いてください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。